今日のテーマトークはラストマイルです。はい、ではマリオンさん解説お願いできますか。
はい、映画 .com から解説読ませていただきます。テレビドラマアンナチュラルミュー404の監督塚原あゆ子と脚本家野木亜紀子が再タッグを組み、両シリーズと同じ世界線で起きた連続爆破事件の行方を描いたサスペンス映画。流通業界最大のイベントである11月のブラックフライデー前夜、世界規模のショッピングサイトの関東センターから配送された段ボール箱が爆発する事件が発生し、やがて日本中を恐怖に陥れる連続爆破事件へと発展する。関東センター長に着任したばかりの船戸エレナは、チームマネージャーの梨本光と共に事態の収拾に当たるが、主人公船戸エレナを満島ひかり、梨本光を岡田将生が演じ、事件に巻き込まれる関係者役で、安倍貞夫とディーン・藤岡、捜査を担当する刑事役で、アンナチュラルの大倉浩二と、ミュー404の佐向義が出演。さらに、アンナチュラルから、三住美琴役の石原さとみ、中蔵圭役の井浦新、久米六郎役の久保田正孝ら、ミュー404から、伊吹愛役の綾野剛、島和美役の星野源らが再結集する。主題歌もアンナチュラル、ミュー404に続き、米津玄師が担当した。はい。
はい。では、ここから内容を触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたら、ぜひ見てから聞いていただきたいと思います。では、メンバーサリの感想、マリオンさんいかがでした？
そうですね。もう、アンナチュラルとミュー404と同じ世界線の話っていうことでしたけど、同じ世界線でちゃんと映画として楽しめる作品だったなという感じですね。すごく面白かったですね。やっぱり、この、映画でしかできないこととして、やっぱり、今回、群像劇だな、ということがすごく効いてきてる話なのかな、っていうすごい思ったんですよね。その、本当に、アンナチュラルもミュー404も、やっぱなんかどこかこう、自分たちのは違う世界の、なんか、人っぽい感じがすごくしてしまうんですよね。うん。どちらかというと、彼らが関わる人の方が我々寄りの話というか、その一線を越えてしまう人だったりとか、もう超えてしまった後、どうにもならなくなっちゃった人の話、みたいなのがどちらかというと我々よりというか、我々に近い話なのかなって思ってたんですけど、今回はそういう人たちの話だったなというふうにすごく思いました。うん、本当に、間で中間となってつなぐ人たち、うん。でも我々ってやっぱそういう仕事とかしてる時って、やっぱそういう元で働いてると思うんですよね。すごく何かの中継役だったり、これをやったから次この工程に渡ってとかっていうことの我々というかみんなが誰かしら何かしらになってるみたいな、そういった人たちの話であり、そしてそこにあるシステムっていうのに対してこれ本当に良かったんだっけみたいな、何もこれ疑問に思わなくて良かったんだっけっていうことをきちんと突きつけてくるっていうのがやっぱすごく、しかもそれをとてもみんなが見やすいようなこうエンタメ作品として提供できてるっていうのがやっぱすごくいいことだなってすごい思いましたね。うん。やっぱりちょっと、最後までこれどうなるかわかんないな、みたいな、っていう感じでワクワクしながら見れましたし、きちんと映画としてのこう、重さみたいなのもちゃんと残るような映画になってたんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。
はい。大井さんいかがでしょう？
そうですね。僕アナチュラルもミューオモレオもドラマはすでに見ていて、結構両方とも好きなドラマシリーズなんですけど、今作、割となんかその、二時間ドラマの映画版にならないかなっていう懸念が最初見る前とかあったんですけど、まあ、若干ルックはもうちょっとなんとかできんかなって思いつつも、でもしっかり映画として、なんていうかな、見れる作品になっていて、すごい好ましく見ました。で、まあ、特にその、まあ、これまでアンナチュラルもミュー404も、まあ、他の作品、野木さんの作品もそうなんですけど、まあ、お仕事ドラマの機種だと思うんですよ、野木亜紀子さんって。そのお仕事っていうところに対して、いかに解像度を深めて、で、それが実際どういうふうな仕組みで動いていて、で、そこに僕らが実際生活の中でどう関わってきているのかっていうところをすごい解像度上げてくれるようなドラマ、あるいは作品を作る方だなって思っているんですけど、まあ今作ももちろんその面はありますと。ただやっぱ今作、至る結論が結構僕はこれまでの野木さんとは少しこう違うところかなっていう気がしたのが、お仕事映画だけどお仕事賛美はしないっていうところ、
うんうん。
果たしてこの仕事っていつまで やり続けますかっていう仕事自体に対してすごいしっかり疑問符を投げかけてくる形になってるっていうのはすごい乃木さんのこれまでのお仕事映画の枠組みからするとちょっと意外な落とし方だなというふうにも思いました。で、まあその先というかまあある種そのまあ今回描かれてること、もちろんいろんな他の映画でも描かれてることだとは思うんですけど、でもなんかこの夏のエンタメ作品として、まあ、もう今回めちゃくちゃもう映画もほぼほぼ満員な状態で、あの映画館満員な状態で見てたんですけど、その状態でこれをテーマとしてバッて出せるっていうのは、なんかこの夫人だからこそできることなのかなっていうのもちょっと思ったりはしました。はい。
はい。僕はですね、めちゃくちゃ楽しみました。
うん。
はい。で、この座組のドラマ、アンナチュラルとミュー404は、まだ見てない状態で見まして、アンナチュラルは、この映画の後で見たって感じでしたね。で、まあ、映画としては非常に楽しみました。で、あんまり映画っぽくないなって思う部分はあるっちゃあります。ただ僕、この2時間スペシャルドラマみたいなスケール感の映画、結構嫌いじゃないなというか、
うん、
結構好きだなって思って、だから僕たまにね、あれそのスケール感の方が、好きなのなんか意外だなって自分でも思うような瞬間がたまにあるんですけど、それ、ふと今回気づいたんですけど、なんか、すごい映画に映画的なものを求めてる瞬間もあれば、単に2時間スペシャルドラマを劇場でやってくれただけでも楽しめるみたいな側面も自分の中にあるなと思って、なんか今回の話はもっと映画的なルックとか映画的なあの、間の取り方の話にもできたような気はします。うん、ただ、その、テレビドラマでやるような掛け合いを純粋に2時間詰め込んで映画にしてる、それはそれで一つの成功法かな、成功法というか、あの戦い方だなとは思って、うん、うん。まあ、さっきちょっと話してた、あの、容疑者 X の献身みたいに、テレビドラマのノリはここまでです。こっから先はもう映画の用のノリでいきますみたいな、割り切り。みたいなのも一つかなって思いつつ、今回みたいなテレビドラマのノリを純粋に掃除拡大したみたいなのもやり方かなって思って、僕はそこは楽しみました。はい。で、話も、まあ、結構好きかなっていう、やっぱり世の中のエグい部分を面白く見せてほしいっていうのは、エンタメに求めているところだなとはあるので、まあ、その部分も非常に楽しいんだかなっていうのはあります。はい。では、お便りいただいているものを紹介しながら話していきたいと思うんですけども、今回お便り結構多くて、かつ、いついつ結構長いので、まあ、お便りに触れながら、我々の話もするみたいな感じでいけたらいいのかなとは思っております。はい、では、私から紹介させていただきます。M原さんからいただきました。関連ドラマを全く見ない状態で鑑賞しましたが面白かったです。特にお仕事映画としては自分にとって他人事ではいられない緊迫感ある触れる映画でした。私は過去にデリファス社のモデルと思われる某企業様と仕事をした経験があるのですが、その時の担当者が本作に登場するディーン・フジオカのキャラクターにそっくり、むしろあの人は本当にディーン・フジオカだったのではと誤認するほどよく似ていました。デリファス社がお客様ファーストの姿勢をパートナー会社に強いるあたりは、実にリアルで鑑賞中、嫌な記憶がいろいろと蘇ってきました。制作陣の某企業様への解像度の高さに感服しますと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
某企業とお仕事されたことがあるんですね。
あれですよね。別に、まあ、M原さんが言ってる某企業かわかりませんけど、まあ、ね。わからないですけども、明らかにこれアマゾンですよねっていうんですよね。
アマゾンです。
アマゾン
ですね。アマゾンねって感じですよね、本当にって思いながら見てましたよ、やっぱり。
うん、そうですね。まあ僕、物流の世界にいたことはないんですけど、まあ過去に印刷会社にいたことがあるんですけど、
うんうんうん、
印刷会社結構物流に近いなとは思ってて、
うん、
物品ではなくて、情報の流れ作業なんですよね。印刷物って。原稿とか写真を運んで、それを組み合わせて、次の段階に流通させる状態に 形を整えて次の、あの、工程に流すみたいなのを繰り返して、で、最終的に実際に印刷物という形の物品として、まあ、それこそロジスティクスになるので、
うん、
割と、なんというか、商業の流れとして物流っぽさがあるなと思って、
うんうん、
あ、なんか、あの空気感知ってるぞってなったんですよ、見てて。
ああ。
で、特に、トラブった時の検品ですね。いやー、折り込みチラシとかのね、仕事してたことあるんですけど、
はい。
折り込みチラシで、倍か間違った時に何が起こるとか想像したことありますか？
あー。
なるほど。
折り込みチラシで最も間違ってはいけないものは、日付と金額なんですよ。
うんうんうんうんうん。
まあ、
もうどうしようもないトラブルが起こるんですけど、訂正シールを貼っていくっていうね。だから、本作でも検品してたじゃないですか。
はい。
X 検査、はいはい。あ、なんかこの空気感知ってるって。
もう、やらざるを得ないというか
。もう、いや、そうっす。いや、なんかちょっとね、話ずれますけど、転職活動してた時に、そういう、チラシを主に作る会社とかに一回面接行って、たことあるんですけど、その時に、そういう場面を直接見たわけじゃないのに、なんとも言えない殺伐した雰囲気を感じ取ってしまい、企業を訪れた瞬間に、あれ？やばい！みたいな感じだったなっていうことだけは覚えてて、もしかしてその時そういう感じの空気感ってそういうことだったのかなっていうのをちょっと今思い出しました。はい。
似てるなと思いました、本当に。
いや、ねえ、なんか、ここまでちょっとアマゾンのことをちょっとなんか、ある種こう、なんというか、批判的にというかちょっと問題提起みたいな感じで出してるってなんかね、うん、ノマドランド以来だなって思いましたけど。
ああ、確かに確かに。
まあ、
はいはいはい、
あれも若干ね、なんか、なんとも言えん、この、ああ、こいつら搾取してんなーっていう感が出てたシーン、ね、映画だと思うんですけど、まあ、今作もまさにそういう感じでしたねっていう。
いや、すごいっすよね。あの超大規模倉庫に正社員9人。
ここね。いや、実際どうかわかりませんけど、でもまあ、そうか、そうかもな、みたいな感じしますもんね。
うんうん、
つうか、正社員のホワイトパスと派遣社員のブルーパスってあれ、ダメじゃないですか。
露骨っすよね。露骨ですよね。ホワイトカラー、ブルーカラー、露骨に分けますねって思いましたよね。本当ね、
うん。僕が倉庫で働いてて、自分がブルーパス渡されて、正社員がホワイトパス持ってたら、は？もうなんか露骨すぎやろうと思って、多分僕 X にポストを上げて炎上させると思いますよ。本当に。これってもうヒエラルキー構造をそのまま形にしてますよねみたいな。なんかの悪意ですかみたいな感じで投稿して、なんか燃やしたくなるなっていうぐらい。
うん、
むしろ逆にしません？
ああ。
正社員がブルーにして。
なるほどなるほど。
派遣社員側をホワイトパスにしません。それかオレンジとブラックのパスにするとか、
うんうん、
その会社の、
会社のね、
コーポレートカラーのパスにするとか、もう、喧嘩売ってるとしか見えない、パスの色設定。
確かに、確かに。闇ですかみたいな感じです
よ。なんか、怒られないんですかね、アマゾンから。
確かに。
怒られないですよ。こんなにいちいち怒ってたらね、もうほんとちっちゃい会社だなってしか思えない。
まあね。
うん。
しないと思いますよ。
なんか、アマゾン批判的に描くでちょっと思い出すのは、家族を思うときってイギリス映画。
はい。
ああ。
剣道地の。
あ、剣道地の。あれは確か、まあ、これドライバー側なんで、まあ今回も出てましたけど。
はい。
いわゆる個人契約ドライバーがアマゾンの商品をっていう話だったと思うんで、あれも。
はい。
そう。家族も結構アマゾンに対する、結構仕組み的な批判みたいなのがすごいあったなっていうのを思い出しましたね。
うん。
確かに。その先のがよりこう、今回のその、扱ってるテーマですか？その物流問題に関しては、本当にやっぱ、類するものです。
うん、
やっぱ、
うんうん
まあ、これをラストマイル見た後は、ぜひ、剣老地の家族
のことにも、
ぜひ、みたいな感じの流れで見ていただいた映画ですよね、本当に。
もう、うん、まさにラストマイルの話ですからね、向こう向こうで。
本当にそうですよね。
いや、そうっすよね、ラストマイルってテーマである以上、 主役は末端ドライバーなんですよね。
そうなんですよね。けど、別に、まあまあ、関わってはきますけど、主人公ではないというか、
って
感じですよね。そこまたちょっと不思議な感じですけど。
はい。まあ、次行きましょうか。
飯倉さんからです。まず大企業アマゾンを批判的に描くガッツに驚きました。止まらない末端の搾取と止められないシステムをみんなでせーので止めてみる。でも結局その根底にあるのは止まることのない人々の欲求と物流の需要。ラストでセンター長を引き継いだ梨本に重圧がのしかかり、配送の収益が上がってもわずかだったように、結局すべてを変えることはできないという苦い結末も含めて好きな映画です。難点を挙げるなら、ドラマのキャストは確かにとても自然な形で配置してありますが、その分扱いは小さく感じました。この程度の出演ならば、事前の告知なしのサプライズだった方が最高、5億点となったと思います。また、犯人が一般の利用者をターゲットとしていることにも引っかかります。その結果の波及による企業への復讐はあまりにも回りくどいですし、システム自体への報復だとしても、無差別テロは手段として誤っていると思います。さらに、アマゾンがやっているセール前告知や物流代行といったサービスを利用した爆弾混入トリックも、普段利用していない人には飲み込みづらいと思いました。はい。
ありがとうございます。
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 まあ、非常に大きいものを、こう、敵として描いている話というか、まあ、個人に敵を預けてないですよね。敵対関係を。
うん、
システムそのものに対する挑戦状を叩きつけるっていう映画かなって本当に思う。
うん。
うん。と、まあ、やっぱ大事なのはもう勝てないっていうとこなんですけど、もう勝てませんっていう、うん、できるとしたら単価がちょっとだけ上がりますっていうことぐらいっていうのは、うん、でもまあ、それしかないかもなっていうところで、うん。いやむしろ単価ってここまでしないと上がらないんだなっていう
ふうに。そうですね。そこが結構絶望的だよなって思っちゃいましたよね。大事にならないとやっぱみんな問題にもしないし、
うん、
問題みんな認識してるけど別に変えようとしないしみたいなところですよね。物流問題ってずっと言われてることですけど、別にじゃあなんかめちゃくちゃ解決しましょうみたいに動いてる方ももちろんいると思いますけど、根本的になかなか解決までいっていなくっていうとやっぱり言ってないしっていうところですよね。
なんか近年働き方改革でそのドライバーのその働くというか時間をある程度制限しましょうっていう話も出てきたりしてますけど、結局それでじゃあ物流問題その空いた時間というかそこに余った人員はどうするんだってところは一切解決せずに法改正だけが進んでいくみたいな話もちょっとあったりはするので、なかなかやっぱ根本問題、まあ、そもそも待遇が良くないよねとか、そこに人が来たくなるような、その、待遇にできてないところはどうなんだっていうところとかには全然こう切り込めていないまま仕組みだけがどんどん大きくなっていくっていう。なんか本当、今回みたいなストライキみたいなことまで行ったとしても果たしてどこまで行くのか、どこまで改善するのかっていうのは確かに読めないなとかって思いましたね。
そうですよ。もうなんか、アマゾンぐらいの巨大企業とかだったらもうね、日本だけでどうこうとかって問題でもやっぱもう難しいぐらいじゃないですか。もうこのシステムって別に日本だけの問題じゃ別に全然ないので、世界規模で結託してセンター止めまーすみたいな、ストライキ起こさないとほぼ無理かみたいな感じですよね。
でもやっぱ最後、そのこの映画の皮肉なのが結局それを動かしてるのは我々の欲求だっていうのもしっかり示すじゃないですか。
そうですね。
結局加担もしてるっていう。
そうですね。
一度便利になったものはもう、じゃあ前の状態に戻しましょうにはやっぱならない
ん
です
よ。そう、本作って、全員被害者で全員加害者なんすよね。まあ、全員加害者はちょっと言い過ぎかもしれないけど、その、被害受けてる側であることと、その加害性が常に同時にあって、その加害性が薄れるためには、仮想に行くしかないんですよね、流れの後方に行かないといけないんですけど、そっちに行けば行くほど体力的にも経済的にもしんどくなるっていう。で、別にそのどのタイミングにいても完全に加害者線にゼロになるわけではないっていうのが怖い、本当の末端であるエンドユーザーもはむしろ最大の加害者である可能性が高いっていう。怖いなっていう。
まあ、 だからこそその無差別テロではあるんだけど、とはいえ加害側でもあるというか、そのなんか、
うん、
バランスと言えばいいんですかね、
うんうん。
そこに対する報復でも確かにあるんだろうなっていうふうにも見えてくるっていう。
うん
うん、そうですね。だからまあお便りの中で一般利用者をターゲットにすることはずれてるっていうふうにおっしゃられてはいるんですけど、
うん、
じゃあどこをターゲットにしたらそのテロとして有効なのかっていうのは難しいというか、
うん、
むしろその上流にいる人こそ簡単にすげ変わる、
うん、
ですよね。あの末端の倉庫作業者とか配送業者なんていくらでもすげ変えられるし、別にちょっと上の立場になったってもう簡単に首はすげ変わるってことも描かれてるから、
うんうんうんうん、
別にびっくりともしませんっていうのを考えると、信用を崩すのがむしろ一番有効な可能性はあるかなっていう。まあ、むしろテロってそういうことですよね。
うん。
その恐怖心とか信頼感が損なわれることで、その構造自体にダメージがいくって、なんかむしろそのテロリズムの本質的な行動にも見えるというか、
うん、
あれちゃんと対応できてなかったらブラックフライデーの損失めちゃめちゃでかくなってましたからね、あれ。
うん、
うん。
あと、ね、あの、この、デリファスの社訓。
はい。
ちょっとやっぱ聞いてきますよね。そこに、うん、あの、お客様のためにっていう、それマジックアートですよ、うん、みたいなことを中で言われますけど。
うんうんうん、
あのそれはある意味逆手に届くとやっぱこうなるよなっていう、事件の仕掛け方でもあるかなってちょっと思ったんですよね。
うん、うん、うん、うん、うん。
ほう。お客様のためにというのなら、じゃあこうしてやろうみたいな。やっぱそういう発端もやっぱあるから、結構やっぱターゲットとしてはやっぱ正しかった。かなみたいな風にちょっと話を聞いて思いました、ね、
うん
うん、もちろんテロ自体はねやっちゃいけないというか、うん、やってほしくないことではあるんですけど、
うん、
そうお前らがいつも言ってることにある意味逆手に取ってやるぞみたいな、
うん、
っていう話だったかなっていう、
いやあのマジックワードの下り怖いっすよね、あそこ。
いや、うん、でも怖いけどめちゃくちゃありますよね、うん、
いやそういうのにこう、なんて言うんでしょうね。まあ別にあの、社訓とかにも関わらないですけど、なんかそういうフレーズとかなんか決まりみたいなものにこう、疑問を持たなくなるっていくみたいな、作業とかなんか打ち込んでいくうちにみたいなことって、往々にしてあるなってやっぱ思いましたね。旗から見るとこれ本当かみたいなことが書いてあったりするわけじゃないですか。なんかね。うん、どっかの会社の社訓とか見たらすっげえやべえこと書いてたみたいなとかたまにあるじゃないですか。
うん、
そういうのをやっぱ思い出したりもしましたね。
うん、いや、ああいう理念経営とかって、まあ、よくあるじゃないですか。
うん、
うん。クレドとかね、あると思うんですけど、やっぱ怖いなっていうか、内面化しちゃうのがすごい怖いなっていうのがあって、うんうん、やっぱ、まあ、今回で言うと、劇中でも言われてましたけど、使ってるうちに使われるっていう。
うん。
うん。なんか、それ、すごい怖いな、とは、思うんですけど、ただ、あれって、その、資本主義社会における信仰のための言葉だと思うんですよね。
うん、うん、うん、うん、うん。
で、その言葉が必要なのって、ヒエラルキー構造そのものは絶対に覆らないからだと思うんですけど、
うん、
でもそのヒエラルキー構造を覆せない中で自分たちの、なんというか意味みたいなものを求めたときに、多分、そういう理念みたいな形、マジックワードっていう形を取った信仰が必要になっちゃうと思うんですよね。
うんうん、
で、実際、末端のドライバー親子も、それを信じてたわけじゃないですか。彼らは別に誰かから与えられた理念とかを信じてたわけじゃないけど、いや、その、俺たちドライバーこそが物流を支えてるんだっていう。うん、あれは多分、その自分たちの中から出てきた信仰だと思うんですけど、でもそれにすがるしかないんですよね。
うん、
配達単価そのものはもう100何円とかの世界で、その、報酬そのものに価値を見出そうとしたら、報われなさすぎるから。でも自分たちがそこから抜けられるわけではないってなった時に、どうしても信仰にすがらざるを得なくなりますよね。
うん、うん、うん、うん。
うん。まあ、その信仰が、さらにヒエラルキー構造を強固にしていくっていう側面もあって、まあ、それは、様々なところで活用されてるわけなんですけど、 まあ、嫌ですよねーって、本当に。嫌ですよねーってなりますよね。
とはいえ、この進行から逃れたとして、それで生きていけるのかっていうのもまた難しいところだったりもして。
そうなんですよ。生きていけないんですよ。
うん、
その進行をなくなったとしたら、大して稼げない、大して価値のない自分だけが残るっていう。
いやー、そうなんですよね。
いやー、だから本当に、このシステムに乗せられているっていう感覚ですよね。
うん、
もう誰も逃れられない話だな
って
。ですよね、
うん。そう。だから、資本主義社会の中にいる以上、その信仰を排除してしまったら、じゃああなた何ぼ稼げるんですか？それだけがあなたの価値ですよっていうところで勝負しないといけなくなるっていう。
うん、
恐ろしいですよね。
そうなんだよ。多分この信仰があるから万人の闘争状態がギリギリ防がれてるレベルですからね、ちょっとね。
そうなんですよ。その信仰がなくなったら、持ってる奴が一方的に殴り続けることができる社会が到来するっていうか、うん、多分それ、ま、社会の形なしてないと思います。
形を変えた戦国時代が始まりますからね、そし
たら。本当だよ。嫌だな。
だから、その、なんだろうな、内面化しきることに対する恐怖というか、いやー、怖ってなります、本当あそこ。はい、まあ、次に行きましょうかね。
はい。Q さんからいただきました。日本版関心領域のような作品だと思いました。まず、これを倒したら万事解決となるような分かりやすい悪役がいないのがすごい。満島ひかり演じる主人公エルナも、安倍貞夫を演じる八木に無茶な欲求を飲ませたり、株価を気にして犯行予告に気づいても、警察への連絡を遅らせたりと、あえて視聴者が手放しで感情移入できない人物。主人公以外の八木や、デイリーファスの五十嵐を含め、誰もがこの資本主義という降りれないベルトコンベアというシステムの被害者であり、加担者であるという部分が徹底的に描かれていると思いました。そして、その、誰もが加担者であるという視点は映画を見ている観客に対しても向けられるのが秀逸だと感じました。私たちは、輸送ドライバーの佐野親子よろしく資本主義の苦しさにあえぐ労働者である一方で、今の安くて便利な社会インフラの裏に、低賃金低待遇で働いている誰かがいることを薄々感じながら、自分だって生活に余裕がないんだからと見て見ぬふりをし、それを享受している。映画後半で五十嵐が、私に何ができたという時のエレナの、何もしなかったから今があるんじゃないかという返しから、観客に対しての、あなたたちも観客なんじゃない、当事者なんだという日本風味のエンタメ性を含んだ、関心領域的なエッセンスを感じました。このメッセージを平日初日から劇場が満席になるレベルの大衆エンタメ作品として届けたという意義も私にとってはとても大きいと思います。確かに絵として面白みに欠ける部分は正直あったかなと思わなくもないんですが、総括として社会派のテーマを豪華な役者陣とエンタメ性を含んだ解釈だと思います。
はい。そうですね。関心領域ね。まあ、なるほどとなるというか、その、まあ、我々が気づいてて見ないようにしているものっていう話としても、その関心領域ってっていう、まあ、比較は少し面白いな、とは思いますね。
うんうんうん、
ただ、そこで、この、関心領域を出してくることで、ちょっと、顕著になる部分かな、ってのがあるんですけど、その、あの、巨大物流倉庫っていうものの、非人間性みたいなものを、映像的にはそこまで表現できてなかったのかなって気は、した、かな、とは、思ってて、
うんうんうんうん、
やっぱり関心領域ってあの構図そのものからあの壁自体が我々の関心を持たないようにしている心の壁そのものなんだみたいなのが映像的にも表現してたと思うんですよね、
うんうんうん、
もうバチバチに決まった構図でもうずっと常に壁が映っててその向こうに煙が出てて銃声が鳴っててみたいなそういう映像と音の設計であの構造自体の非人間的な暴力性みたいなものを描いてたと思うんですけど、ラストマイルに関しては、倉庫広みたいな絵は結構あるんですけど、なんかその、倉庫そのものの非人間性みたいなのはそこまで強調された絵はなかったような気はして、
うんうん、
で、そこをもうちょっと掘り下げたら、映画ならではみたいな感じになってたような気もするんですけど、割とこう、個人個人のやりとりを、中心に話が進むから、まあ、そこがこう、連続ドラマっ ぽいスケール感の話にも見えた部分なのかなって気はしてるんですけどね。なんか、監視領域っていう、そのやり方で最もエクストリームな作品を横に並べると、あ、やっぱりちょっとテレビドラマ的だなっていう側面が強調されて見えるような気もしました。うん、隣に関心領域を置くとね、どうしても。うん、
確かに結構ちゃんと、ね、多分、ちゃんと実際にある物流センターでロケとかされてて、
うん、
ベルトコンベアとかね、なんかああいうこう、物がこう、機械に乗せてこう、運ばれていくシーンみたいな、結構、こう見ててワクワクはすごいしてたんですけど、なんか、それが結構、映画のなんかアクションみたいなものにもっと生きてたら確かにそういったのがもうちょっとうまくいってたのかもしれないですよね。あ、止まらない止まらないみたいなことが、あ、これテーマそのものじゃんっていう、このシステムそのものじゃんみたいな風なのがこう、言葉とかじゃなくて、まあ、絵的にわかるみたいなことがまあ、もしかしたらわかる。なのか、まあ、まあ、やろうと思えばできたのかもしれないですけど、まあ、そこまでちょっとできなかったね、みたいな。かなっていうのはちょっとあるのかもしれない。ですね、
まあ、そういう象徴性みたいなものというよりは、もう少し分かりやすいものとして、稼働率メーターとか、あるいはさっき言ってた、ホワイトパス、ブルーパスみたいな、説明的なぐらいのモチーフがそこにあることで、分かりやすい。その構図とかから見えてくるものじゃなくて、そこにあるもの自体が、もう、あまりに、雄弁に物語ってるような話になってるかなっていう。
うん、
もう稼働率メーター、わかりやすいな、みたいな感じあったと思うんですよ、あるいはその、ブルーパス、ホワイトパスっていう、もうヒエラルキー構造の直輸ですよね、みたいなことをやってるっていう。口で言ってるぐらいのわかりやすさが、まあ、逆に本作の特徴というか、良さでもあるかなとは、思ってはいます。
まあ、それこそ一番最初に出てくるその、エレナがタクシーに乗る一方で、バスにその派遣の方々が乗って、で、それからこう並んでいく、並んでこう、倉庫に向かっていくっていうとかもすごい分かりやすさっていうのをすごい強調してるような絵だなと思いましたね。
次行きましょうかね。はい。
はい。
はい。
タウルさんからいただきました。テレビドラマからの集大成的な社会派お祭りムービーとしては見やすいし、よくまとまっていたと思います。ただその成り立ち上仕方ないとしてもいろいろ気になってしまいました。問題提起については一般的に知られた甘神レベルでしたし、事件の真相がスケール感に比べ支援に溢れた2時間ドラマっぽくて物足りなかったです。また主人公のキャラやそこから生まれるドラマも話を転がすためにできている感じで、骨太というか一本筋の通ったものではなかったように思います。でも一番残念だったのは映像とその演出です。撮影照明があまりにテレビっぽいというか、のっぺりしていますし、作り込んでいる様子もあまりなく、日本映画の弱点のルックの貧弱さが最近の大作では珍しいくらい感じられました。重ねて、やはりテレビ的な雰囲気で見せる映像演出で、物流の仕組みや非常さ、労働者の汗や諦めなどのディティールをしっかり撮れていたか、それで語れていたかというと疑問です。おこがましいと思いますが、映画として見ると気になるところが多い作品でしたと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと厳しめですけど、ま、わかるじゃわかるかなっていう、確かになっていうのはあります。いや、でも僕この、なんかテレビドラマ的スケール感、結構嫌いじゃないんですよ、僕。単に面白いテレビドラマを劇場で見てもいいんじゃないかなって気も僕はしたりはして。
まあ、確かに一応ルックの弱さというのはあるかなっていう。気はしました。結構、それこそよくやっぱり、この、野木明子さんと塚原あゆ子という、こう、タッグって、まあ、宣伝文句として言われてますけど、やっぱなんかどっちかっていうと、やっぱこう、メインでこう、なんというかこう、見たいとか、訴求力のあるので、どっちかっていうと、やっぱ野木明子さんの力って感じが、なんか、まあ、ドラマを見てた時はですよ。アンナチュラルとかミュー404を見てるときはすごい思ったんですよね。あんまりこの演出とかまあまあ普通にテレビドラマだなみたいな感じにちょっと思ってたんですけど。でも今回もなんかそういう軽い感じなのなってたらちょっと嫌だなと思ってて。で、意外とそこまで軽くはなくて、まあ映画っぽくちゃんと仕上げてはいたとは思うんですけど。まあでもちょっと足りないところもあるかなみたいな感じはちょっと確かに受けたかな、見受けられたかなみたいなのはちょっと。いましたかね。
うん、
全然見てて ここはみたいな、なんかめちゃくちゃ引っかかるとこはないんですけど、ちょっとなんか物足りないかなみたいな感じですか、うん、どっちかっていうと、
うんうん、
そうですね。でもなんか塚原監督自身、まあ、あの去年公開された映画で、あの私の幸せな結婚の監督もされてるので、うん、その映画的ルックを作ること自体は多分できて、できる方なのかなっていう気はしていて、ただなんか今回は多分あえてやらないというか、あえてそこまでそっちに振らないっていう選択をしたのかなっていうのはちょっと見てて思ったりはしました。
ああ。
うん。そうですね。それは、うん。
そっか。まあ、それこそ本当にドラマの登場人物たちが出るみたいなところだと、
うん、
どうしてもちょっと多分、いきなりそこでドラマのね、アンナチュラル404のパートになった時、うん、やっぱちょっと軽くなっちゃうみたいな危険性は確かにあったので、そこのバランス結構取ってるのかなっていうのとかは、特に僕音楽ではめちゃくちゃそれ感じましたね。
ああ。
劇場、うん。うん。アンナチュラルもミュー404の時も劇場思ったんですけど、あの、どっちかっていうと軽いですよ。軽いというか、疾走感とか、なんかその軽やかっていうイメージが強いメインテーマだったので、で、あれを結構映画館で流すとちょっとなんか浮くなとは思ってたんですよね。それが結構、あのドラマ見た時も、ああ、ドラマっぽいなって思った一個の要因だと僕は個人的に思っているんですけど。
うん。
けど、今回のラストマイル、音楽に関しては、基本的には、あの、重厚感のあるオーケストラをこう、ずしんと乗せるタイプの劇版。にはなってて、でも、若干軽めな感じも残しているので、まあ実際に、あの、登場人物、あの、ドラマがこう、繋がるシーンとかでメインテーマ流れる時とかでも、そこまで違和感がないようにしている、なってるっていうのは、すごくちょっと感じはしましたね。
そうですね。と、まあ、その、お便りの中でおっしゃられてた、もう、一本筋の通ったものがあまりなかったように感じて、キャラやドラマも話を転がすためのものに見えるっていうのは、確かにそれはあるかなと思うんですけど、結構、まあ、その、かなり情報量を詰め込んでる作品でもあるので、まあ、なんていうか、その、ゆとりがあんまなかったのかな、って気もするんですよね、
うん
うんうん、そう。あんまり遊びがないというか、もうこうなってこうなってこうなってこうなってっていうのを言い続けないといけない作品でもあったから、まあそこも致し方ないのかなとも思うし、まあ、そういう骨太な一本筋の通ったものというよりも、キャラで話を動かす方に振り切ったのかな、
うん、
割り切ったのかなって気はしてて、
うんうんうん、
で実際エレナとコウのキャラは僕むちゃくちゃいいなと思ってて、むちゃくちゃ好きなんですよ。
うんうんうんうん、
で、ま、こう、バディモノとしてもいいし、やっぱりあの、なんていうか、一見好きになりにくい人間性してるのが、やっぱいいなと思うんですよね。
うん。
うん。まあ、なんか比喩が下手とか、まあそういう、うん。
比喩が下手。
うん。あそこで、こう、あの、エレナのキャラをチャーミングに見せてたりするけど、うん、ああいう好きの部分省くと、かなりドライな、嫌なやつっすよ。本当に。そう
です
よ
ね、
うん。
結構こいつずっとや、なんか裏あるぞって思いながら見ちゃいましたよね、なんか。
うんうんうんうん。
今回、この、ね、満島ひかりと岡田将生やってる役ですか。うん、なんかどっちもなんか最初、よく、裏の背景わかんない人で怖いなっていうか、
うんうんうん、
どっちも犯人っぽいぞみたいな風にちょっと見えてませんでした、
うん、
見てるとき、
うん
う
ん。
そうなんですよね。見てました、うんうん、そう、なんかよくわかんないおもちゃを開きかけて爆弾っていうのがわかって、あそこで空気感が変わるまでは、
うん、
やっぱり二人とも信用できない感じをずっと続けてたから、その信用できない、もっと言うなら好きになれないキャラクターで話を回していくために、もう結構もうかなり無理やりドライブさせてると思うんですよね、話の勢いを。ぐるぐるぐるぐるぐるんって。なんか、あの、大きい流れにじっくりと腰を据えてって感じは全然なくって、もうちょっとここで面白いこと入れちゃいますみたいな。で、ここで伏線張っちゃいます、伏線回収します、次の展開入れます、どんぐん展開ししますみたいな。もう世話しなく。
うんうんうんうん。
それによって、面白くさせてるというか、それってすごいテレビドラマ的だなとも思うんですよ。
うん、
もう限られた尺の中でどこまで圧縮してやるかっていう。でも今回は、その手慣れたやり方で勝ちに行くっていうのを選んだのかなって気は してて、
うんうんうんうん、
まあ、あの実際テレビドラマで成功体験のあるやり方でもあるし、そこ、あの実際評価されてるわけだからドラマの方で。じゃあ今回はそのやり方で映画としてやってみようっていうので、やったようにも僕は感じたんですよね。で、塚原監督のキャリアとか見てると、今までテレビメインだったのが、なんか最近どんどん映画のお仕事増えていってる感じするので、多分これからどんどん映画にシフトしていくのかなと思うんですよね。
うん、
重心を。だからまだこれから、じゃあ違うやり方をしたりって、今からしていくのかなって気もしてて、まあ、この、あの、アンナチュラルから繋がるシェアドユニバースの話に関しては、ドラマでやった勝ち方で勝つっていうのを選んでる気はして、で実際勝ってると思う、僕は、本作は。勝ててると思う。うん。僕は結構そこは評価してます。あの、そこを評価できないって思う方がいても全然おかしくない部分だとも思います、それは。
うんうんうん。
はい。では、次の歌に行きましょうか。
ハチさん。ですね。ラストマイル、東方シネコンの一番スクリーンにふさわしい大作、誰も文句のつけようがない面白い映画でした。あえて言うなら脚本の言葉遣い、どんだけなどなど、それを映画館で見せられてもと思うセリフのチョイスが乃木さんらしいといえばそれまでですか。あとこれはもうしょうがないですけど、早くに至るまで役者が豪華すぎませんかね。ドラマから感じていることですが、社会派の側面をかなり前傾化させるけど、出演は芸能界のトップ陣で固めているのはどうなんでしょう。日野翔平がワンシーンにつきギャラ150円なわけないじゃないとか、そういうことです。いろいろありますが、面白かったことは間違いない事実です。ファンの人ごめんなさい。はい
はい、ありがとうございます。
ございます。
ありがとうございます。
辛いっすね。いやー辛いっすね、まあ、
うん、その意見もわからなくはないですけどね。
まあそうですよね。脚本の言葉遣いか。まあ、まあ言わんとすることわからいじゃないけど、みたいな感じですかね。
もう、まあ、ドラマのキャラクターがどうしてもやっぱりすごいドラマっぽいキャラクターというか、まあなんならもうちょっとギガ化されてる漫画っぽさすらあるようなキャラクター造形なので。まあ、
そうですよね、うん。ちょっとそれもあるからなっていうのはありますけどね。あくまでこう、一応、ドラマとのやっぱこう、世界観が一緒っていうのは、どうしてもそこは変えられないところかなっていうのはありますけどね。
うん、アンナチュラルの木林さんとかやばいキャラしてますからね。
あれ確かに癖強いっすよね。
漫画すぎるあの人。
癖強い。確かに癖強い。
そうなんですよ。
確かに癖強い。
まあ、それがまだ良さだったりするんですけどね。
うん、まあね。末端ドライバーが豪華すぎるっていうのは、むしろ本作の最終的にこの人たちが主役ってしたいところだから、
うん、
むしろそこに術力がある名打ての人を持ってくるっていうのは、むしろこう必要というか、あのね、日の宇野翔平をよく。
そう。
うん。あそこに厚みがいる話でもあるから、ラストマイルなんでね、あそこが。
うん。
うん。あの、ラストのシングルマザーの一家に届いた爆弾を助けに行くところの流れとかって、
うん、
もう本作の、あの、本当にクライマックスというか、一番大事な部分、
うん。
今までこの資本主義の流れの中で、ないがしろにしてきたものが、
うん、
プラスのことを世の中に生むっていうことをやりに行く、一番大事な部分だから、
うんうんうん、
やっぱそこで、いるとは思うんですよね。あの、うん、力のある役者さんっていうのが、
うん、
かなっていうのがあるし、まあ、なんだろう。売れてる人が持たざるものの表現をできないっていうのは結構、ちょっと厳しいような気もするというか、あの、ガチの持たざるものしか持たざるものを描けないってなると、あの、プロレタリア文学しか成立しなくなるんです
よ。まあ、そうですね。
うん、
ちょっと、今回ね、あの、2作のドラマのメインキャストも出るっていうのもあって、余計にこう、うん、なんて言うんですかね、豪華キャスト陣みたいな映画久しぶりだなって感じですけど、
うん
うん、って感じはやっぱすごくしますよね。
うんうん、
本来だったら別にあの、刑事役ってあのね、別にあの、大倉さんと、ね、うん、あの、うん、と佐藤さん
。はいはいはい。
二人だけでも、回るっちゃ回るじゃないですか、別に。 結構しかも渋いキャストでね、っていう感じになるんだけど、そこにまあね、ミュー404も出しますとか、刑事側で出します、とか警察側として出しますってなったら、まあもう、ある意味大渋滞ですけどね、なんか。結構、大渋滞しそうなのをよく整理してたなとやっぱ思いますけどね。で、ちゃんとやっぱお祭りというか、最近の MCU でも感じられないぐらいこう楽しかったですよ。こういう感じ。
そうなんですよね。本作、本来脇役の人が主役が出てきてるから、初めて出てくる人が、もうそこに負けない存在感じゃないと、負けすぎるんですよね。
そこはちょっとあるかも。
あと僕、その視点、本作の作り方が本作のテーマにかなってない部分があるんじゃないかなっていう見方をするとしたら、本作が長時間労働によって作られてたらまずいなって思います。
そこは、そこは違うと言ってほしいがっていうんですけどね。
いやー、ねえ。
どうなんでしょうね。なんか、パンフレットね、買って読んでたんですけど、なんかそもそもやっぱこのキャスト陣のスケジュール調整が大変そうだなっていうか、そう書いてたんで。
ですよね。
でしょうねって。もう数年先まで埋まってるような人たちしかいませんよね、みたいな感じの、よくここを集めてやれたなっていうのはやっぱありますよね。
い
や、そうなんですよ。それ自体がすごいことだし、それ自体が映画としての価値なんですよね。映画としてのバリューなんですよね。映画館に行く理由足りえる。それは結構すごいことだなとは思います。長時間労働してなかったらいいなと思うし、長時間労働せずにこれを作れるよう、よりそうなっていってほしいなとは本当思うんですけど。
あと、これだけの豪華キャストを出して、メインビジュアルのポスターが割と二人だけっていうところとかも結構、よう攻めてるなと思って。割とここまでキャスト出したらもう、アベンジャーズ的な感じでみんな出したくなるじゃないですか。だから出さなきゃいけないいろんな事情が出そうじゃないですか。
ありますよね。登場人物がブロッコリーのように広がっていく
ポスターっていう。そうそうそうそう。
ああいう感じになりそう。
もちろん、サブというか、大きな、垂れ幕的なポスターの方ではみんな、ちょこちょこ顔を出してるんですけど、そうじゃない、メインビジュアルはしっかり二人だけで乗り切ってるっていうところも結構、ああ、やるなって思ったところだったりはするんですけど。
そうですね。いや、すごいと思う。だから、それだけ、この座組自体がブランド化してるってことですよね。そんなに詳しくない人が、あ、アンナチュラルの人だとか、ミグ404の続編だみたいな感じで見なくても、僕初日行きましたけど、埋まり方すごかったですよ。
そうっすよね。
本当。
いや、そう。本当に人多かったですよ、僕。本当に。お昼に行ったんですけど、初日の。すごい人多かったです。
なんか、結構大きなスクリーンでやってるじゃないですか。久しぶりに大きなスクリーンでこんなに埋まってるの見たなってくらい。
僕、郊外だったんで、まあ、夜だと半分ぐらいでしたけど、都心だと結構早い時間から夜の回もかなり席埋まってきてましたからね。すごいと思います、本当に。直接の劇場版じゃないのに。
そうなんですよね。
シェアードユニバースとは言いつつね、すごいことやなと思います。
まあ、それも OK ですよね、なんか。ドラマ見てないと見に行けない映画にもなってない。
そうですね。
っていうのは、これ、ソリューションとして素晴らしいなっていうか、普段ドラマ見ない人も、普通の一本の映画作品としてやっぱ見に行くし。で、ドラマ好きな人ももちろんそれの地続きの話ってことで見に行くしっていう。取り込み方として上手いよなっていうのはやっぱありますよね。
もちろんそこからドラマに入っていく人も全然いいですし、なんかなんか、映画らしくしすぎちゃうと多分それはそれでドラマに入れなくなっちゃうっていうのもあるかもしれないんで。なんかやっぱそのバランスの上手いところをこう、映画としてギリギリのところついたんだろうなっていうのも思いますね。
ちょっと時間が。
そうですね、もうだいぶ。
なんか、あっという間。
ちょっと喋り足らないなって感覚が、もうちょっと役者さんの話とかしたかったんですけど。
キャラクターの話とか全然できてないですね。
はい、とか、はい、あ、そう、でも、このやっぱ話持ってきた人とかの話したかったんだけど、これ実は乃木さんの初話じゃないですよね。だからこの題材として選んできたのって確か。
あ、そうなんですか？
荒井淳子さんですかね。 違うかな、
監督じゃなかったっけな。
あ、監督なんだ。塚原さんの方なんですね。
そう。なんか僕てっきりその物流問題とかをなんか野木さんが選んでやってるのかなみたいな風に思ってたんですけど、うん、パンフレットのはそんなんじゃなかったから、お、そうなんやっていうのは、ちょっとなんか、僕なんかね、最初、どっちかっていうと、野木さんの方で見に行く人多いんじゃないかっていう言っちゃいましたけど、
うんうんうん、
でも主導として持ってきてるの、どっちかっていうと塚原監督だなっていう話の、っていうことを書いてあった気がするので、なんかそこは、あ、そうなんだってちょっと思ったっていう。あります、
うんうん。あ、本当ですね。塚原監督発案っぽいですね。
ね、そっから脚本にしていったっていうことですし、で別に2024年問題、塚原監督が書いたの話をしようとしてたわけでもないという
か、そうそうそうそう、
っていうのも書かれてたので、まあそもそもそれ言われる前からある物流問題の話を描いてるってことかなと思うんですけど、どっちかっていうと。
まさにそのコロナ禍になって宅配っていうのが当たり前というか、むしろなくてはならなくなってあたりってことですよね、
うんうん、そうそう、そのことがやっぱなんかきっかけっぽいので、なんかそこはなんか僕も勘違いしてたなってちょっと思ったんですね、うん、そこはあのパンフレット見て初めて知ったんですけど、う
ん、なんかちょっとそれで思い出したのが、この宅配関係の話って多分コロナ禍前後にやっぱり結構盛り上がった記憶があって、
うんうんうん、
なんか自分なんか思い浮かぶのは、あの小島秀夫監督のデスストランディングってゲームがあるんですけど、
あ
ああれもまあ、いわばロジスティックスというか物流ゲームだったりもするんですよね。
そうですね。運び屋の話。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
もちろんそうですね。
なんで確かにそこのなんか大きな流れの中で、しかもまあ、ミュー読まるよも、まあ、まさにコロナ禍っていう時代性を反映した話だったってことも考えると、
うん、
なんかすごい納得できる流れのような気がしますね。
すいません。タイムリミット。
はい。
はい。
わぁ。
あ、ちょっと話し足りないですね。いや、残念。ね、ごめんなさい。ちょっともう収録上の都合でここまでさせていただきます。
はい。
はい。では、お知らせになります。映画なしさすぎるバー、9月はお休みです。うん、なぜなら、ルカ大阪で映画紹介屋さんをやるからなんですけども、はい。なので映画紹介屋さんの方に来てください。日時が9月の21日の大阪梅田ルクア大阪にて映画紹介屋さんっていうイベントをやりますので、また来てください。
21、22です。
あ、
21、22か。うん、22です。
あ、失礼しました。はい。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回お便り募集テーマ、トークテーマ作品に向けてご自由にお送りくださいませ。番の最新情報を次回テーマ X にて告知しております。各号の内容は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第179回、ラストマイルの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。